洪水の裁きの後に神様は契約の虹を立てて、もう二度と地上を滅ぼすことはしないと約束をされました。こうして神様の恵みにより地上の歴史はなお続いていくということになりました。神様は再び埋めよ、増えよ、地に満ちよとの祝福の命令を洪水の後の人類、すなわちノアの子孫に対してお命じになりました。保持恩恵、一般恩恵と呼ばれる人類の存続も神の恵みによることであるということであります。そのようにして洪水の後の人類は地上に増え広がり、さらに優れた文化を生み出しました。またそのような文化的な営みを促進させるために知恵を用いてさまざまなものを発明し作り出しました。そのこと自身は良きことであります。現に今私たちは大変文明の進んだ社会に生きて、科学技術や医学、その他のさまざまな文化の恩恵を享受して大変豊かな生活を送っています。もちろんそれをどのように用いるのかという課題はあり、情報社会の中でそうした現代的なツールをどのように用いるのか、あるいはどのような言葉を語るのか、情報の洪水のような中でどのような言葉を持って命を支え合うのか、そうした見極めやあるいは分別や知恵ということを要求される、その意味ではある面また難しい時代であるとも言い得るわけですが、いずれにしてもこうした文明そのものは埋めよ、増えよ、地に満ちよとの神様の命令にかなうものであって、神様の喜びたもうことであると思います。そしてここでそのように知恵深くなった人類は建築の技術を駆使して塔を建てようとします。人々は粘土を型に流して固め、太陽の光で乾かし、火で焼き固め、アスファルトで塗り込めて、実に頑丈な建物を建てることができる、そうした建築資材を作り出していたわけです。これをもって力を合わせて天にまで届く塔を作ろうとしたわけです。けれどもこの企ては決定的なところで間違っていました。神は人間の知恵を喜ばれ、人間が技術を磨き文化を作り上げることそのものを喜ばれるのですが、けれどもそこで人間がわきまえなければならないのは、自分たちに与えられている知恵や力、これも神の賜物であるということであります。したがって神の御心にかなう仕方でこれを用いるときにこそ、その企ては豊かに祝福されるということです。だけれどもこの塔を建てようとした人々は主なる神のことを全く考えておりませんでした。神を仰ごうとはしなかったわけです。確かに彼らは力を合わせてこの企を成し遂げようとしたわけですが、神を抜きにして一致しようとしていたということです。さらに言いますなら、天は神の住まいです。ですから天にまで届く塔を建てようとしたことは明らかに意図のあること、意図的なことでした。つまりこれは明らかに神への挑戦であります。彼らはこのことにより有名になろうとしました。神の皆を崇め、神の栄光を表すのではなく、自分たちが神のようになろうとしたわけで、まさにここで私たちはこの塔を建てようとした人々の中にエデンの園でのアダムの姿を見るのです。あなたはこの木の実を食べるならあなたが神のようになれるという誘惑に従ってこの実を手にしてしまったあのアダムの姿です。人間の罪とは突き詰めるところを 自分が神のようになろうとすることであって、この根本的な罪は洪水の裁きを経てなお人類に根深く受け継がれていたわけです。5節以下、主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまう。ここで神様が介入されます。天から下ってこられて、この企てに御手を伸ばされるのです。具体的には、当時は一つであった言葉をもう混乱させたもことにより、この作業を、共同作業を中途で挫折するようになさったわけです。この神の介入は確かにこの企みに対する神の裁きでありましたが、一方では神の恵みでありました。つまりこのようになさることで神は人の命を救われたわけです。エデンで、あなたが神になれるとのサタンの誘惑に従って御言葉に背いて好みに手を伸ばしたアダムは、その結果どうなったのか。死ぬものとなったわけです。死の宣告を受けたわけです。神に背いて自分が神になろうとするとき、人は塵に帰る丘はないからです。神様が人間たちの言葉を混乱させたもので通じなくさせることにより、この企みを押しとどめられたのは、まさに彼らを神なき悲劇から救い出すために伸ばされた憐れみの御手であったわけです。神なき企てはいついかなる時にも祝福を受けることはありません。人は被造物であり、主なる神を作り主を土台に据える時にこそ、その技は豊かに祝福されます。また人の知恵も力も神の賜物であるので、御心にかなって用いられるべきものであります。現代社会にあっても至るところでバベルの塔の建設が企てられています。現代のバベルと言われるものが世界のここかしこに見られるわけです。それを象徴するような世界的な出来事も数々起こってきたわけです。その度に私たちはこの現代の文明社会ということを根本的に、その成り立ちを問わされてきたと思います。これは教会の課題でもあるわけです。教会が聖書を通して知らされていることは、人のすべての営みは神の前にひざまずくことから始まるということです。この地上で人々はさまざまなことを計画し成し遂げようとしますけれども、それが傍目から見てどれほど素晴らしい魅力的な計画であったとしても、それが神抜きでなされようとする場合には、それはバベルを築くことであります。この創世記の11章のバベルの塔の物語は、私たちに改めて人間の原点とは何か、人は自分の命と人生の土台をどこに据えるべきか、このことを問うのです。私たちの生き方は究極のところ二つに一つです。神ありという立場で生きるか、神なし、あるいは自分が神である、人間が神であるという道を選びるか、まさに二者択一であります。人生の土台は自らの知恵と力によって築き上げる巨大な塔なのでしょうか。神を抜きにして計画をし実行する事業でしょうか。私たちは、私たち自身、アダムの罪を受け継いでいるこの自然のままの生まれながらの私たちが本当に知恵者であるのか、それとも聖書に提示されている神が誠の知恵者であられるのか、このことを問うべきです。 私たちは被造物であり、限りあるものである。私たちの知恵の力も限りがあり、またそうした私たちの知恵も力もあの始祖の罪を受け継いで、全く清いわけではなく、全く真っ白なわけでもありません。そうした限界の中に生まれながらに私たちはありますけれども、どうかして勘違いをして作り主の知恵に行かずに、自分たちが完全なものであるかのように思ってしまいます。そこに人間の盗作ということが、逆さまな事態が生まれてきます。私たちの命と人生の土台は作り主なる神です。そして十字架のキリストです。この時に自ら御手を伸ばして言葉を混乱させることで、この塔の建設を挫折させることで、人の命を救われた神は、時満ちて御子キリストをお使わしになって、御子を通してこの地上に神の国を建設する技をお始めになったのです。それは私たちが朝の礼拝で聞いてきた天国の知らせ、天国についての主イエスの教えであります。私たちのなすべきことは、神の御国を押し広げることであります。御国の進展に仕えることであります。この御業に参与することによって、私たちは命を得るのです。塗ります。主なる神様、創世記の御言葉を通して人の生きる道が二つに一つであることを明確に教え示してくださり、感謝をいたします。また私たちが私たちの作り主を知り、また贖い主を知り、また私たちを生かすあなたの命の恵みを知らされていますから、感謝をいたします。ここかしこで現代のバベルが築かれる、そうした時代と現実のただ中にあっても、御言葉を通してあなたの真理と命の言葉に固く立つことができますように、あなたのご栄光を表して生きることが私たちの道であることを、どうか私たちにことごとに教え示してくださるように、またあなたの御国を築くことへと私たちを流してくださるように願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。